ドクター岸の漢方ライフ。ドクター岸の漢方ライフは、医師である岸大二郎が皆さんから寄せられた体のお悩みを漢方や鍼灸の知識で解決する番組です。治療しているのに良くならない、病名はあるけれども治療方法がない、症状はあるのに検査で異常がないなど、現代医学の情報はもちろん、漢方や鍼灸の知識をお伝えすることで、体の不調で諦めていたことに挑戦できる人生の支えになりたい、皆さんのハッピーをお手伝いする岸漢方クリニックがお送りします。皆さんこんにちは、岸大二郎です。ドクター岸の漢方ライフ、今回183回目をお送りします。ということで、前回までね、頭のグワンと変な感じがするね、お伝えしてきましたけれども、また今回ですね、この万病回春というね書物から、前回のその症状にあったような方のね、項目を皆さんにご紹介したいなと思います。そんな誰も聞いてねえよって、誰が需要あるんだっていう話なんですけれども、もう完全に、私の趣味でございます。はい、ということで万病回春行ってみましょう。これはね、どんな項目見ましたけど、やっぱ頭痛ですね。頭痛で、頭痛の項目がありますね。そう、言ってみたいと思います。脈、頭痛、脈は弦、負は風、風、筋は肝、熱はすなわち交錯、質は際にして腱、気虚は頭痛、気虚の頭痛は弦といえども策を帯ぶ、胆結はすなわち勝つ、腱実は堅実、腎血は堅実、頭は小腰の始まりなり、その痛みは各経、これ同じからざることあり、よって地方もまた異なることあり、気虚の頭痛は自明なり、救急離せず、湿熱の頭痛は頭重きこと石のごとし、質に属す、風寒の頭痛は身重くおかんす、患者外よりいる、よろしくこれをかんす、汗かんすべし、偏頭痛は手の症状、陽明の経、症を浮く、左の半身は火に属し、風に属し、血虚に属す、右の半分は痰に属し、熱に属す、心頭痛は脳ことごとく痛み、手足冷えて不死に至るは知せず、小腰の頭痛は往来寒熱、陽明の頭痛は時間発熱し、おかんす、退院の頭痛は痰あって重し、あるいは腹痛してこれ痰壁をなす、小陰の頭痛は三陰三陽の経、流行して足冷え、気逆して肝をなす、血沈の頭痛はあるいは痰多くして血冷す、血虚の頭痛は夜起こり苦しむものこれあり、鼻輪骨痛むは痰下の腸なり、またいわく風熱と痰と、肝虚して命を、民を恥じ鼻胸を痛むものはあり、また痰下の腸なり、肥人の頭痛はこれ多くは気虚、痰質痰なりということですね。頭痛がいろいろ出ていますけれども、この眉間が変ですよっていう感じですと、そうですね、心頭痛、脳が動く感じがあるっていうね、そういったことを教えてくれてますんで、心頭痛っていうのは、心っていうのは真実の心ですね。心頭痛は脳ことごとく痛み、手足冷えて不死に至るは知せず、 治らない、治らないか、うん、まあなるべくね心頭痛じゃない方がいいですけどね。だから手足が冷えるっていうのは良くないってことなんでしょうね、うん。で、頭痛のですね分類の中でこの前額部、おでこですね、おでこが痛むっていう頭痛は陽明の頭痛っていうことに当たりますので、ここに偏頭痛っていうね、手の小陽、陽明の経、小浮くで、左は火に属し、風に属し、結局右は痰、熱だということですからね、陽明の頭痛ということでね、陽明系の経絡を使って治療するっていう方法もありかなと思います。なかなかね、面白いなと思いますけれども、まず頭っていうのはね、全ての経絡が通ってますから、頭痛ってね起こり得るわけなんで、その経絡に沿ってね治療しましょうと、まあそう言っているわけでありますね。まあこの人は多分気逆で、細い人でしょうから、小陰の頭痛っていうところに属するかもしれないですね。小陰の頭痛は三陰三陽の経、流行して足冷え、気逆して寒をなす、寒くなっちゃうかもしれないですね、うん。冷えがある場合はね、やっぱりそういう治療になるのかなと思います。あとはあれですね、人相っていうか、人相で顔のどこがどうっていう、ことで診断をする方法がありますね。なんていうのかな、まあ、人相だとね、あの人いい人悪い人とか、お金持ちとか、お金出ていきやすいとか、そういうの見ますけど、我々の場合はまあその顔の部分で内臓のどこが良くないかとかね、内臓はこういう特徴があるよとか、例えば耳ですね、耳は腎を表しますから、その腎が耳が上の方についてるのか真ん中か下の方についてるかとか、あとは耳の大きさとか向きで腎臓のね調子を押し量ったりするわけなんで、今回このこめかみのね、あ、こめかみじゃないや、眉間のところね、ここの場所は何に属する、何が当てはまるかというと肺なんですよね。なので前回も肺、咳とかもし出るんであればなんて話しましたけど、肺がちょっと調子悪いっていう可能性も考えられますので、まあそういったところもね、問診で、まあここはねお便りにこう書いてないのでわからないんですけど、問診でしっかり質問してやるべきかなと思いますので、肺の経絡を使って治療するっていうのもね、ありなのかなっていう気もします。これがね、万病回収にね、いろいろ書いて、その後その頭痛に、ね、使う薬が結構書いてあります。ニチン糖が最初に書いてあるんですけどね、ニチン糖っていうのは火に効いて湿り気を取る薬なんですけど、あ、頭痛にも使うんだってね。でもただその湿り気が原因で頭痛になるよっていう場合もありますので、まあそういう時はまあ使うでしょうね。だからそうじゃない時にニチン糖を使っても、ニチン糖効かないじゃん、あの本嘘書いてあるよっていう風になっちゃいますけど、まあそれは使い方が悪いんでね、自分の使い方改めましょうっていうところです。なのでこの中にニチン糖、当帰補血糖、上下津糖、奥義液糖、これはみんな結構補って治す治療ですね。腸中液糖は半夏白術天麻糖、ここにありますね。半夏白術天麻糖は胆結の頭痛って書いてますね。胆、水の湿り気がね、原因でそれが凝縮しちゃって、気が静脈して頭痛になっちゃうっていうのが、まあ、半夏白術天麻糖を使う 状態なので、でこの72歳の男性の方もそういう胃腸がねちょぽちょぽしてるよとか、そういうことがあれば使ってもいいと思います。ちなみに半月白血点、あとは単血を頭痛、マナコクラミ、あのめまいがするですね、マナコクラミ、頭めぐり、おしん、反問し、気、胆促し、息切れがすることですね、上前して力なく、咳が出て力なく、共に語れば心身転倒し、目あえて開かず、風雲のうちにあるがごとく、頭の苦痛逆るるがごとく、身の重きこと山のごとく、四肢血霊して暗がすることを得ざるを知す、これすなわち胃の気虚損し低胆していたすない。もうすんごいめまいしてめっちゃ胃頭痛になって、こうのた打ち回るみたいなね、そんな頭痛に使いますよって感じだそうです。まあまあそういう場合もね、あんまりそういうイメージじゃないですけどね、まあ当時の状態と明の時代とね現代とまた違うところもあるかなと思います。まあ、あと千九茶長さん、これ今有名ですね、製造釈迦と海主さん、千鬼と昭和と陸星さん、七星館なんてのが載っててですね、最後にこういう症例がありましたよっていうのが紹介されてます。ですね、事業聖戦渡航、聖戦渡さん、聖さんですね、聖戦渡、頭を患う、刀にて策がごとく、あえて動き移らず、風を恐れ、風ですね、風を恐れ、言語を恐る、耳鳴り、眼中に火をとどめし、六脈筋策にして力あり、で夜酒を持って九度蒸し、九度さらしたる大王を待つとしなし、三線茶にて整え、服すること一材にして言う。おー、蒸した大王ですね、大王をそうする、蒸し九回さらして、干してさらして干してっていうと、シャゲの力がちょっと弱まって木を下ろす力だけはまあ出るんですよね、だからギリシンクになるんですね、でそれだけを使って直したと、すごい。ただまあ今回のお悩みの方とはちょっと違うかな、脈筋策にして力ありですかね、今回の人多分弱ってると思うんで気陰両家だと思って多分違うと思います。はい、次、劉国際さん、ただ怒るときはすなわち量の対応、痛みをなす、量の対応、いや対応膀胱系ってことですかね、量側の対応膀胱系に痛みをなす、まず量側の対応痛みを、対応っていうのはねどこだかちょっとわからないですよね、対応膀胱系に沿って痛みをが言いたいのかな、それとも太陽の頭痛っていうのは、まあ太陽の頭痛は後頭部なんでね、後頭部が痛いのかな、痛みをなす、まず詳細こと、に伏量三四肢を加えたるを用い、後六味丸を用いて持って腎水を生して再び起こらず、素晴らしい、再び起こらずっていうところがいいですね。まあ六味丸、まあやっぱこの今回72歳男性はこんな感じなんじゃないかなと思いますね、太陽系、今回のそのこのインドの周囲は太陽膀胱系が始まるポイントですからね、この治療方法、詳細孤島で頭痛を治すってかっこいいですね、渋い、こういう治療ね、かっこいいですね。もう一個、2つあるな、単事業、常に頭痛し、必ず清水、清い水、まあ水をこうし、透明なものをなんか入っちゃうんですね、頭痛して嘔吐しちゃう、まあそういう人いますよね、冬夏にかかわらず狂気して、すなわちやむ、なるほど、 今日っていうわけ、今日はねこれ生協の今日生姜のことだと思うんですけど、生姜を噛むとあの喫してっていうのはチー、中国語のチーですから、チーは食べるって意味なんで、チーですね、すなわち読む。また中期の極寒となし、立君主刀に陶器奥義木工法経加えたるを用いている、うん、なるほど、いいですね。この温めてね、あの頭痛するんだけど立君主刀で治すってね、かっこいいですね。小義部老するときはすなわち頭痛す、よ要挙にして上昇することあたわずとなし、補中液気筒に万慶酒を加えたるをもって言う。だけどこの小義部さんは疲れると頭痛くなっちゃうよっていうことなんで、まあこれは要挙になっちゃってね、気が上がらなくて頭痛になっちゃう、で頭に気が届かなくてエネルギー不足で頭痛になっちゃうんだろうなっていうことで、補中液気筒に万慶酒を加えて治ったよと、そういうことだそうです。でもまあ陽虚っていうわけですからね、補中液気筒だと陽を補うイメージあんまりないんで、もうちょっとなんか陽を補う薬に人参湯とかでもいいんじゃないかな、場合によってはその八味丸とかね、どこの陽が拒してるかっていうこともありますよね。腎陽を拒してれば八味丸だから、補中液気筒でもいいのかな。火のまあ火っていうのは小陽って言って、気が上がるのを助けるまああの作用があるんですね、火っていうのは。だから火が元気じゃないと気は上に登ってあげれないっていう考えがありますね。だから補中液気筒は火をね補って治療する薬なんで、まあそれでもいいのかなって。なるほど、いいですね、勉強になります。なのでこれはですね、本当にこう読むとね勉強になりますね。皆さんもねぜひ、まあ病回診じゃなくてもですね、何か一つ一生懸命本読んでみるのはいいんじゃないかなとお勧めいたします。はい、ということで今回は万病回診から頭痛についてねご紹介させていただきました。まあ、前の人はまあ頭がグワンと変な感じになるということなんで、頭痛とは限らないんですけれども、まあこういうふうに考えてですね、気が上に上がっちゃうよ、それを下げましょうっていう治療をすると良くなります、考えております。はい、皆さん勉強になったでしょうかね。また今後もねこの万病回診、紹介していきたいなと思います。はい、ということで今回は以上です。ドクター岸の漢方ライフでは皆さんの体のお悩みを募集しております。ない方がいいんですけど、もう病院に行っても治らないとか治療方法がないとか、そういう人はですね、病院以外にもいろいろやり方があるんだよということですね、ぜひ、お悩み相談してください。お悩みはですね、岸漢方クリニックのホームページからのお問い合わせ欄からお願いします。ホームページの URL は takasaki-kanpo.jindo.com です。あとは岸漢方クリニックね、調べていただいても出てくると思いますので、よろしくお願いします。あとホームページには LINE の URL も載せてありますので、お友達登録していただいて、お悩みを直接お送りいただいても構いませんので、ぜひね、お送りください。よろしくお願いします。それではまた次回新しい、お悩み相談やっていきたいと思いますので、ぜひお聞きいただければなと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。